小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も東京都主催のファッションコンクールネクストファッションデザイナーオブ東京についてご紹介します。若手デザイナーの発掘育成を目的として行われるこのコンクールでは、インクルーシブデザイン部門が設けられていて、障害の有無にかかわらず誰もが使いやすく楽しめるファッションを競います。若い感性が生み出すみんなが楽しめるファッションとはどんなものなのでしょうか。今日もコンクールの最終審査に進むデザイナーを迎えて、作品の背景やデザインのポイントについて伺います。ネクストファッションデザイナーオブ東京2026インクルーシブデザイン部門で最終審査に進むデザイナーの中から伊順陽さんにお越しいただきました。伊さん、よろしくお願いします。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
伊さんは韓国からの留学生ということですけれども、はい、どうしてこの日本でデザインの勉強をしようと思ったんですか。
もともと4年ぐらいのパソコン勉強したんですけど、韓国で、
はい、
もともとファッションずっと学びたくて、日本が東洋の文化をなんか流行させるのがかっこいいだと思って留学を決定しました。
このじゃあ日本のファッション文化っていうのにちょっと興味を持ったんですか。
はい、もともとは持ってました、はいはい、
どんなところがかっこいいと。
職人精神とか、
はい、
もうちゃんと作るみたいな感じで、そしてなんか好みがちょっとあって、韓国ってそんなに、東洋の文化とか韓国の文化とかをまあ流行させるより本当に流行っているものをちゃんと作るみたいな感じなんですけど、日本は本当にオリジナリティがちょっと活かせて世界で流行っているのが本当にかっこいいと思って、僕はそれを学びたくてここに来ました。
なるほど、
はい、
日本人としてもすごい嬉しいですそんなに言っていただいて。
はい、
そしてあの今回このコンクールに参加するということですけれども、何かこれきっかけはあったんですか。
はい、きっかけは僕もともと社会の問題を服に表現するのが僕ももともと好きで、そしてこれをなんか人間が解決するのを服に入れたいんで、でもインクルーシブ部門って結構社会の不平等とかいろいろ社会問題とかあるんじゃないですか。でもそれを僕がもう今回表現してみたらどうかなと思って、もうデザインが書いてもう学校で提出しました。はい、
イさんは韓国から日本に留学しファッションを学んでいる学生です。日本のファッションが持つ職人技やオリジナリティに魅力を感じ来日しました。そして今回ネクストファッションデザイナーオブ東京のインクルーシブデザイン部門に応募し最終審査に進んでいます。作品名はサイレントメッセージ。イさんが視覚障害者についてイメージを膨らませて制作したというこの作品、一体どんなアイデアから生まれたのでしょうか。
僕は視覚障害者もなんかパーティーとかで楽しめるの服作りたかったんですけど、
はい、
あの服にもあの視覚障害者になんかメッセージを入れたくて、
視覚障害者へ向けたメッセージ、
はい、はい、メッセージをちょっと世界にちょっとメッセージをちょっと伝えたくて、視覚障害者の不平等とかも服にちゃんと入れたいとかもあります。
は
い、
なるほど、
はい、
じゃあその視覚障害者について、まあ、少しこうイメージを立ててデザインしたって聞いたんですけれども、
はいはい、
どんなイメージで。
上から着ると視覚障害者って結構怖いイメージがあるんじゃないですか、
う
ん、なんか
服を、
はい、まあ、見えないんでなんか被るのはちょっともう見えないんでもなんか上から被るとなんか怖いと思って、
うん、
僕1着目はだから横からファスナー全部開けて、そしてここはなんか襟でボタンで、そして横から着る服を作りました。
じゃあもう横完全にファスナーが
完全にファスナーがあります。
開けて、じゃあ被らなくていいんですね。
被らなくてもいいですね。ここはボタンで、
首がボタンで止まって、
はい、首がボタンでこう止まって、ここファスナーで、はい、ここ横から、はい、で着れる服作りました。
うん、はい、なるほど、
はい、
この視覚障害者が服をこう被る、頭から被るのは怖いんじゃないかっていうのは、
はい、
どういう遺産のこうなんか予想ですか、
イメージで。はい、予想ですね。
うーん、
なんか見えなくてここに何がもう被るかも分かんなくて、ちょっとそれはちょっと怖いイメージがあるんじゃないかなと思って。
なるほど、
は
いはい、どんなものがいきなりこの頭から被るのかっていうのが見えない分、はい、
そうですね。そして前と後ろがちょっと分かんなくなるみたいな感じで、自分で着ると分かんなくなるんじゃないですか。でもまあ横で着ると本当にもうそういうもんじゃないかなと思って、はい、
なるほど、そういう発想もあるかもしれないですね、
はい、
うん、見えない、見えにくい人にとってどんな洋服かわからないものを頭からかぶって着ることに不安を感じるのではないかと仮説を立てた井さん、横にファスナーをつけてかぶらず着られるようにデザインしました。確かにどんな素材かもわからずいきなり頭の上からかぶるのは不安を感じるかもしれませんね。かぶって着るタイプだと前と後ろを間違えて着てしまう可能性もありますが、横から着るタイプならファスナーの位置で前後を確認することもできそうです。そしてこの服にはもう一つ大きな特徴があります。服の表面には点字がデザインされているんです。実際に触れることで読めるメッセージ、その言葉には視覚障害者への思いが込められていました。
具体的にじゃあこの井さんがデザインしたお洋服のポイントについてお伺いしたいんですけれども、
はい、
あの服に直接こうボコッと点字が打たれてるんですね、
はい、
全体もうあのワンピースのような形ですけれども、
はい、ワンピースのような感じで後ろも点字があ
ります。あ、背中にも点字が、
はい、
もう全身ですね、胸元から裾まで、
はい、
このメッセージっていうのをちょっとご紹介してもよろしいですか、
は
い、
メッセージは
まず正面に打たれてる点字は、
はい、
手で感じて心でつながる、そのぬくもりが希望を、で後ろに行くんですね、
はい、
光はここにある、静かに未来を照らす、こういったメッセージが、
はい、
もうお洋服の点字で表現してるわけなんですね、
はい、表現してます。そしてカッターの部分とかフレアの部分を、
はい、
そっちのなんかフレアの部分ここもあるんですけど、
うん、
これをなんか社会的 なんか不平等みたいなことをなんか表現したくて、
はい
はい、
肩と、
はい、肩と
フレアの
部分は、はい、ちょっと不便な感じで感じてるんで、そして、うん、あの襟の袖の部分もちょっとこういう形になってるんで、はい、
ちょっと尖ってるんですかね、
はい、尖ってる感じで、
はい、
それでなんか社会の不平等、うん、視覚障害者の社会の不平等を表現しました。
へ、はい、この展示の文章はどういうふうな思いを込めて書かれたんですか、
はい、社会で視覚障害者になんかメッセージをちゃんと伝えたくて、はい、
なるほど、なんか
視覚障害者に もう希望をちょっともう上げたくて、はい、社会にもちゃんと伝えたくてもう考えました。
なるほど、
はい、
これはどういうふうにこの展示っていうのは打たれたんでしょうか、何の素材ですか。
あのスパンの生地と、うん、あのデニムとあのレジャーでなんか3枚重ねてるんですけど、中に玉入れて、
うん、
あの手縫いしてもう展示をみたいな感じを作りました。
今回スタジオに実際にあの生地とね、
はい
はい、まだこれは制作途中のものですよね。
はい、制作途中のものですね、はい、
作品の途中のものを持ってきてくださったんですけれども、ボールの上に生地を重ねてるんですか。
重ねてるですね。
あ、かなり手が込んでますね、
はい、
一個一個もうかなりの数の30個くらい、
はい、
あの点が打たれてるんですけれども、これ全部 手縫いですよね。
手縫いですね。
へ、
手縫いでやった意味は、はい、なんか資格証明書もなんか手で感じて読むんじゃないですか。だから、はい、それ考えて手でやったらもっと意味があるんじゃないかなと思って、
あ、そこにも、
はい、ミシンより、はい、そうですね、
思いが一個一個思い込めて手で縫ってるんですね。
はい、そうですね。
展示のデザインに視覚障害者へのエールを込めた遺産。展示の一つ一つは中に小さな玉を入れて手縫いで仕上げたものです。視覚障害のある人が手で読む展示だからこそ、機械ではなく手で作ることに意味があると遺産は話します。さらに視覚障害者にはおなじみのあるものからヒントを得たデザインにも挑戦しているそうです。あともう一個、持ってきてくださってるものがあるんですよね。
これは2着目なんですけど、
はい、
もう横断歩道考えてて、
この、
はい、横断歩道の展示なんですけど、
展示ブロックですよね。
はい、展示ブロックですね、
はい、歩道とかに視覚障害の方がね、足の感覚で進んだり止まったりっていうのが分かるような展示ブロックをイメージしたデザイン。
はい、そうですね。
確かに展示ブロックの丸がたくさん打たれているものと、少し細長い楕円の形のデザインのもの、
はい、
これもメッセージが、
はい、なんか、うん、これはメッセージっていうか、もうインスピレーションでもらって、はい、もうちょっと他のデザインでちょっと同じ感じでやってみようかと思って、なんか横断歩道でインスピレーションもらいました。
これ展示ブロックは韓国にもあるんですか？
韓国にもあります。
同じデザインですか？
はい、同じデザインですね。
はい、あ、そうなんですね。じゃあこれがまた別のデザインというか別のお洋服にこの後完成していくわけですね。
はい、
はあ、なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではもう最終審査迫っているということですけれども、はい、最後に意気込みをお願いします。
はい、最終審査で賞を取ってブランド立ち上げてパリファッションショー行きたいですね。
うん、はい、ブランドを立ち上げる予定なんですか？はい、春ってもう卒業なんですよね、学校は。はい、こう将来的にどんなお洋服を作っていきたい？
もう社会の問題にもう服に意味入れて、うん、もう作りたいことはちょっとありますね。はい、
お送りしてきました小鳩の愛。3週にわたって東京都主催のファッションコンクールネクストファッションデザイナーオブ東京のインクルーシブデザイン部門についてご紹介しました。いかがでしたでしょうか？今日のインタビューでは韓国から留学して日本のファッションを学ぶイ・ジュンヨンさんにお話を伺いました。イさんの作品サイレントメッセージは視覚障害のある人への思いと手縫いによる展示のメッセージが込められた特別なデザインです。最終審査はもうすぐですので、イさんの情熱と挑戦にぜひご注目ください。コンクール最終審査は来週3月29日日曜日午後3時から虎ノ門ヒルズでファッションショー形式で開催されます。入場は無料、事前申し込みも不要でどなたでも観覧いただけます。またライブ配信も行われます。詳しくはコンクールホームページをチェックしてみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。